形式超えてる。
これ僕が言うんですかね。
はい、超えてます。
はい、超えてますけども。
はい、この番組は世の中のやることにひねくりまくっていくそんな番組となっております。
よろしくお願いします。
お願いします。今日はまた、原野と二人会になってるんですけど、
はい、
まあちょっとね、またあの原野に僕の香水の話についてちょっと付き合ってもらおうと思ってて、
はい、ちょっと興味あるんで。
僕ね、ちょっともうやばいよ。
なんかもう息継ぐとこまで息継いだ感は。
いや、もうどんどんハマっていってて、それと同時にどんどん香水の可能性っていうのをもうどんどんどんどんなんか見つけていってて、なんかもうほんとあのもう今いろんなものを捨ててもういろんなものを捨てて今香水に没頭してて、それぐらい香水の可能性ちょっと今感じてるんですよ。
はいはい、聞きたいですね。これは
そうです。まあまあ、ちょっと今回の話とか、ちょっといろん、前言ったことのおさらいとかにもなってくると思うんですけど、なんかまあ、とりあえずね、ちょっと今、なんで僕が香水可能性感じてるかとか、っていうにあたって、まあ、香りの可能性っていうところを、自分ちょっとあの、大体、絶対被ってるやつもあるんですよ。深夜テンションでやってる。
あ、出た、深夜テンション。
深夜テンションでやってる。被ってるやつもあるんですけど、とりあえず、被ってるやつもあるんですけど、12個ぐらい。
おー、それ香水の可能性で10。
そうですね。香水っていうよりかは、もうちょっとお枠の香りみたいな。
なるほど。それ12項目。
そう。おー。っていうところを選んでて、で、この項目に関しては、まず、あれなんですよ。よく香りでいくと、まあ、リラックスとか、
はいはい、
なんか、セラピー系の話とかの、はい、可能性ってのはよく出てくると思うんですけど、はいはいはいはい、そこは一切排除してます。
はい。
いわゆる、今、現在感じられてる香水の可能性っていうのを、もう自分取り除いて自分が思ってる香りの可能性っていうものをちょっと選んできてるんで、とりあえずバーッと説明するんで、それ一個ずつあの説明していってやろうと思ってます。まず一つ目、感覚で選ぶことができる。
まあ確かにね、
はい、で二つ目が、まあ、これよく言ってるんですけど、スマホ上では得ることができない情報、うん、で、三つ目がワンプッシュで自信を持てる。まあ、これがあの僕が言ってるのは最も簡単な美容整形っていうふうに言ってるんですけど、で4つ目が、他のものと合わせることで、そのものが違った、アプローチをすることができる。これちょっと説明しないと分からないと思うんで。
でも何だか分かりました、
はい、で5個目が、香りを通じて間接的に違うものを選んだ。香りを最初に選んでからその先に結びつくものを選べた時に、より自分の好み、本質的な好みのものを選べるんじゃないんか、
はい、
で6個目が、同じものでも、香りが違えば全く別物に見える、
はいはい、
で 7番目が、目に見えない形で効果を生み出せる。
まあ確かに
ビジュアル化されてない。で8番がこれちょっと最近出た、僕のゼミの先生と話で出た結果なんですけど、はい、まあ当たり前のことなんですけど、はい、五感あるじゃないですか。
はい、
そのうちの、例えば、本やったら視覚がメインで読むじゃないですか。はい、そういう何かをメインにしてる、動作に、
は
い、プラス嗅覚がされると、新しい可能性がめちゃくちゃ出てくるっていう。
なるほど、4DX 的な。
そうそう。プラス嗅覚っていうところ。で9個目が、アート的要素を持っているにもかかわらず、うんうん、香りっていう機能的な部分も持ってると。で、10個目が、まあこれちょっと感覚で選べることができるとかにも近いんですけど、まあ好き嫌いの判断がしやすい。
確かに。
で、まあ、11番が、これ自分結構面白いと思ったんですけど、自分結構やっぱめんどくさい人間なんですね。なんかちゃんと一個一個説明して、
はいはい、
言語化したがる人間なんですけど、はい、そんな自分がなんとなく何々な感じっていうのでコミュニケーションが取れるっていうところ、なんとなく何々な感じが通じやすいっていうところ、はいはい、で12個目はもう純粋にストーリー性があるっていうところ、う
ん、確かにね、これは
っていうこの12個の香りの可能性を、
はいはい、でも、まあ、確かに言われてなるほどなって思うやつが結構
あります。面白いでしょ。だから香りは自分ほんまに最近ずっと考えてるのが、もう夜寝る前とか、あ、もうこれ香りで社会変えれるんじゃないか。
でも確かにちょっとだから 視覚に飽きてるところがちょっとあるんじゃないんかなと思って。
そうなんです。これでも説明してていい？
いや、いいよ。だって結構もうな、うん、これはもうやっぱ一個一個説明上げると思う。
じゃあちょっとこれ説明欄にもこの12項目もしかしたら11項目ぐらい減ってるかもしれないけどバーって並べとくんで、また見といてほしいですし、質問ボックスとかメッセンジャーとかでもバンバン意見とかこれもあるんじゃないかみたいな、はいはい、どんどん欲しいなと
思います。香りの可能性だよね。
そう、はい、YouTube やりたいんですよね。
ああ確かにね、うん、
一緒にやらない
YouTube、
うん、顔出さなかったらいいやん。
いいですいいですいいですいいですよ。
やりたくない？なんか別にそれは服とかも入っていいやん。
いいですいいですいいですよいいですよ。
やる？
いいですよ。
大相撲ポケットあるからできるから。
何それ？
あの小さいカメラ。
ああ、いいですよ。とうとうラジオ飛び出しますね。
ラジオもやりつつ、なんか多分やっぱボトルとかってのデザインとか見せるってなったら、うん、やっぱ映像とか、
あの辺はいると思います。
そうだから音声の、はい、なんか複合的なものでちょっとそういうのをやっていけてもいいかなと。か、なんかメンタリストの DAIGO わかる？
わかるよ。
あの人、なんか結構自分スピリチュアルな人やと思ってて、
はいはいはいはい、
結構なんかそんな、あんま敬遠してた部分もあってんけど、あの人のメンタリズムって、科学から全部基づいてやってるらしくて、それで聞いてみたらめっちゃ面白くて、
なんか YouTube やってるらしいですね。
そう、N 国党をのスピーチを科学的に分析する
っていう、あれを
めっちゃ重かった
よ。あれよか、はいはい。
でそっからめっちゃ面白くて聞き出して、あの人のやり方が YouTube で何ですか、序章だけ話して、
はいはい、
それの詳しい部分はニコ生チャンネルの有料チャンネルで、
僕の好きな人の話、はいはいはいはい、やってますね。
そのやり方でも、はい、まあ YouTube で知名度どんどん上げていったらそれでもいいかなっていうふうに思ってて、でもとりあえずなんか YouTube やってみないかなって。
まあでも確かに面白い。最近また別の面白さが YouTube でできてきたんで、まあその話はまあちょっと
YouTube 会をしたいな、
うん、確かにね、
うん、YouTube 大好きなんだよね。
言ってましたね。僕最近ようやく見始めた人間なんで。
YouTube 面白いでしょ。
まあ見る人によっちゃその面白い、全部は全部ちょっと情報が多すぎて、
そうそう、見方やと思う
かな、うん。
そう、まあまあまあ、それはまあね、
これ YouTube 回です。
YouTube 回でこの後ちょっとまたやるね。楽しみにしておいてもらったと思うんですけど、でまあとりあえずね、一つ目からちょっと説明していきたいんですけど、はい、まあ、感覚で選ぶことができる、
これは確かにね。
今ってなんかその服とかでも結構そのスペック化されてるものが多いじゃないですか。
スペック化されてます。
なんかそのチョコかゲンヤの説明あれやと思うんですけど、結構冬とかでも日本でなんかこんな性能いらんやろみたいな。
ああ、これは僕よく言ってます。確かにそれは確かに、うん、あるあるあるある。例えばカナダグースとかでも、うんうん、あれは日本用にまあ、やってるやつもあるんですけど、はいはいはい、その確かにオーバースペック、はい、日本人好きなんで、例えばマイナス20度まで耐えれますとか、はい、まあ、よくあるじゃないですかそういうのって、うんうん、日本でそのマイナス20に耐える機会がないんで。いや、
本当そう本当そう本当
そ
う。
そのオーバースペックのところがちょっとやっぱ、でも日本人はそういうのでなんか引っかかる部分があって
ですよね。だからそのなんかスペックで物を買ったりとかしてて、じゃあそれが実際必要なみたいな話が出てきたりとか。
そう、そこまで考えてる人がちょっとあんまり多くないっていうか。そうそうそう。
でなんかそのスペックで買うっていうのはもちろんいいことやと思うんですけど、いいなんかそれって可能性もその分狭めてる部分もあるなっていうふうに思ってて、うんうん、っていうのが一つと、あとはやっぱり誰々が紹介してたから、
あー、はいはいはいはいはいはい、
からこれを買うとかっていうのがまあやっぱ今の主流の買い方、まあ、インスタグラムを使ったりとかして
ですね。
それってなんか自分に決定権ないやんみたいなふうにちょっと思ってしまう
ことがあって、だからなんか服が別軸のブランド化みたいなのされてる、言い方が正しいか分かんないんですけど、
ちょっとどういうこと？
なんか要は服の、ブランド、うん、要はそういうブランディングだったりすると、うん、別軸でなんか誰かが勝手に作ったブランディングみたいな発生してる気がして、要は誰々が来たからとか、そういう要は
なるほど、
うん、これが付加価値なのかどうかが分からないんですけど、それが邪魔してる時もあるなとは。
それってだってもうそのインスタグラマーさん嫌いだったらもうなんか終わるでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
して見てない、
ね、服は好きやけどこの人が嫌いやから服も嫌いになっちゃうっていうのも結構聞く話であるから、
うんう それってなんかすごい無駄な買い方してるなって自分すごい思ってて、
うん、香水はその分がね感覚でっていう、
そう、まあ1番と、まあ、さっき言った、10番、あれですね、好き嫌いの判断がしやすいみたいなところになってくるんですけど、
確かに花ってだいぶ直感的なっていう、
脳に直結するから、
そうですよね、
だからそうなんかやっぱ感覚的にあのこの人の香り好き嫌いってやっぱみんな持ってると思うんですよ。
これはもう本能に近いん
じゃないですか、ね、そうそれがある、それをなんて言うんやろ、嗅覚ってすごく強い要素として持ってるから、特になんか自分みたいな人間がこういう感覚で選べるってことがすごい新鮮、
はいはいはいはいはい、普段はいらん情報が邪魔してるけど、そう、香水に関しては要はほんまに感覚とか本能で、
そう
確かに選べる、まあ確かにね、
あるある、これやっぱ自分建築学科出身なんで何かを作るときに周りの周辺中環境を読み解いて作るみたいなものが絶対必須になってくる中でこんな選び方していいんやっていう、
確かに僕も近いかな、服を買うときにまあいろんな情報から買うときがあるけど、まあ香水に関しては前は試してうわこれ好きな匂いっていう感覚で買えるのはなんか一番いいなっていう、感覚的に買えてるなと思います、
ね、面白い
面白い、
うん、そうっていうところで、ね、もうちょっと1個話しただけで時間が来ちゃったんで、まあ今日はこの辺でということで、はい、また次回もうバンバン面白いの続いていくんで、もうほんまちょっと楽しみにしておいてください、はい、ではありがとうございました。
ありがとうございます。